前回と、対談をお願いしてるじゃないですか。
はい。
で、あれはなんかこの今の世の中を生きる上で、これからどう自分たちは楽しく明るく生きるべきなのかっていうところを、追求したいと思って、やってる対談なんですけども、一回今回ちょっと坂本さんがダメになったということで、いい機会ってわけじゃないんですけれども、この一度その原点に立ち返って、そもそも明るく生きるとはどういうことなのか、どうすればそれが可能になるのかっていうあたりを、対談でホストをお願いしている茂木さんにお話を伺ってみたいなと思って、こういう機会に席を作らせていただいたんですけれども、
私の立場はもうたまたま茂木さんが古からの友人のローラン・アンザイ君の紹介で、ここへ来ていただいて、ちょっと対談のようなものをやっていただいたのが初めての出会いなんですよね。で、非常に嬉しかったのは、コメディが好きだということで、イギリスにいらしたこともあって、難問会という私たち のコメディのグループにも入っていただいたりしながら、でもう、そういうふうな内側の人っていう気持ちが自分の中に勝手にあったもんだから、100号の時に熊本に行こうっていう時に、もう花から茂木さんに茂木さんしかいないと思ってお願いしたら心よく引き受けていただいて、内側って変な言い方ですけど、私たちはコメディが好きだっていうことで何もかも分かってしまってるところが実は自分の中にはあるんだけど、本当は何も分かってないんですね。で、小木さん のノート仮想とか拝読させていただいたり、この脳の中の小さな神々とかですね、スルメを見ていかが分かるかとかですね、これは中と違うんですけど、糸井さんとの脳は使われないとかですね、ちょっと最近本屋に行くと、もう森さんの本を見つけちゃったとか言ってで、やっぱり改めて森さんの本を読ませていただいて、自分はそういう分野じゃないから、どっちかと近づかない方がいいのかなと思ってたところがあるんですけども、怖いものは怖いもののままにしないで、どのぐらい怖いか見てみようと思ってみたら、実はそこにはすごいパラダイスが開かれていたっていうことなんですね。で、最初の100号の時に熊本に行ったのも、自分たちのパラダイスっていうもののその原型というか原風景みたいなものをなんか見たような気がしたんですね、意識用の面影の中にね。で、すっかり同じ気持ちになって行ってもらったら、実は全然そういう話ではない方向に100号が行ってしまってですね、周りからも相当不思議がられてでもいい機会なので、私は茂木さんが私たちのこういったメディアとは別のところで十分に語られていることを、このフリーペーパーディクショナリーでももう一度改めてね、お話聞かせていただくと、2回続けてやったことの意義も高まるでしょうし、また逆に今吉村君が言ってくれた、そもそも明るく未来を捉えて生きていくポジティブなエネルギーはどこから来るのかっていうのは、実は茂木さんにこそ聞くことだったっていうことでね、年も明けましたので、ぜひお話を聞かせていただければと。私はどういう質問をしてどうそれに答えられるか全く自信はないんですけれど、
よろしくお願いします。
でね、すみません、この脳の中の小さな感じの最初の序文のところで書かれていることが実はいいかなと思った。大事なことは自分に従うっていう、目指す人のためにっていうね。これは本当に私たちはこれをしないで来て、常に誰か、自分より優れた誰かや、自分が憧れる誰かや、それはものでも、そういうもの を周りに配置することでどうもなんか武器をいっぱい揃えて強がっている子供みたいな、おもちゃをいっぱい持って自慢している子供みたいな、そういうところにどうもいたんではないかって気がするんで、そこを改めないことには話にならないなっていうところからでしょうかね。
あのちょうど何日か前に養老たけしさんと会ってたんですね。で、その時養老さんがなんか、養老さんはなんかもう個人としてどうやって生きるかっていうかね、それがいかに楽なことになるかってことしか興味がないとかなんとか言ってて、で、それってなんかほら、一昔前のなんか個人主義とかなんかああいう、なんか戦後民主主義みたいなね、感じで、ちょっとなんか最初、なんか手触り悪いんですけど、で、よく聞いてるうちになんか確かにそうだなと思ったのは、なんか今、小原さんがおっしゃったように、なんていうんですかね、あの、明るいって言った時に我々思い出すのは、あの、80年代のネアカブーム、ね、ブームっていうのかな、なんか嫌なブームがありましたよね。で、ああいう明るいってのは要するに他人の目をすごく気にして、なんていうんですか、他人に合わせるってことで明るかったんだけど、これからの明るさ、求められる明るさってのはそういうんじゃないんだろうと思うんですよね。で、あの、僕、最近よく言うんですけど、あの、日本の文部科学省なんかも、あの、もう、ホワイトカラーを大量に作るような教育はいらなくて、あの、本音ではね、Google っていう検索エンジン作った、あの、大学院生たちが Google ボーイズとか言われるんで、だけど、もう資産何百億らしいですよ。あの、株式公開で。そういうことをするような人たちを、まあ、本音では作りたいな、例えば、と思ってると思うんですよ、文部科学省。そういう意味になると、やっぱりなんか、ヨルさんがその言われた、個の確立っていうのが、その戦後民主主義っていうなんか、手垢のついた形じゃない形で立ち上がらなくちゃいけなくて、で、実はそこになんかね、僕、その、コメディっていうか、笑いが、果たすべき役割ってのは大きいんじゃないかと思うんですよね。で、なんか日本の笑いってまだその、この笑いになってないっていうか、ま、それこそなんか80年代のネアカ、ネクラブームの頃の笑いのままでいるような気がして、だからその桑原さんがそのコメディのスタイルをこうやって革新してきた、新しくイノベーションしてきたってのは僕すごく大きな意味があると思ってるんですよ。だからその桑原さんに続く、また世代の人たちがちょっとこの桑原スピリットを受け継いで、なんかね、新しいコメディのスタイルを作っていっていただきたいなって思ってるんですよね。これかなり深く、あの、日本の現状に関わる問題だと思うんですよね。今なんか、右往左往してるんですよ、なんか日本人って。教育問題にしても、あの、政治問題にしても。そこでなんか、子っていうものを見据えるっていうことがなんか、子と結びついた明るさっていうのがやっぱり、大切だなと、まあ、よろさんの話をきっかけにちょっと思ったんですけどね。誰ですかそこら辺は皆さん。
なんかあの第1回目の渡辺さんの対談の時も結局はあの子というか、こう軸のぶれなさみたいなものがなんか一つ大切なんじゃないかっていうテーマがあったと思うんですけれども、割とそのあたり共通してますよね。こう右往左往するんではなくて、例えば世の中にどう思われようと自分であり続ける方法みたいなのがあの時は語られたと思うんですけれども、それがまああの最初の江戸っていうまあ理想とはまた違う意味で現代を生きる上ではそういったあの自分というものを確立することが大切なんだっていう話になったと思うんですけど、茂木さんはまあ専門の分野ではこう私というか自分というかこう 私とは何だろうってことをまあ脳科学というのは研究しているような側面もあると思うんですけれども、
そうですね、あのなんかねクールっていうかかっこいいってことなのかってことを例えば考えたとしますよね。で、その、こう確立ってなんかいかにも若造が言いそうな言葉なんだけど、でもなんかあの、それって結局なんかすごく難しいことで、あの、必ずしも他人に影響を受けないとかそういうことじゃないと思うんですよね。他人にそもそも影響を受けつつ、他人に影響を与えつつ、それでもなんか真になんか残ってるものって何なんだろうって。いやいや、ことは何かっていうのはすごく難しい問題なんですよ。あの、だから例えばさっきあの、駅でなんかね、サーファーのなんか写真がある広告あって、で僕、前からなんかサーファーってなんか、畜生とか思ってたんですけど、なんてかっていうと、その、いや、丘サーファー、丘サー、ね、丘サーフィンで格好つけてとかそういうのもあるんだけど、で、なんなのかなと思って、ふっと分かったのは、なんかサーフィンでかっこいいっていうスタイルはもうあるわけでしょ。で、サーファーやってかっこいいっていう人ってのは、そのサーフィンっていうすでにあるかっこよさのスタイルに入っていってるだけなんですよね。なんかその、サーフィンっていう服があって、そこに自分の体合わせて入ってきてるみたいな。で、もちろんそこから、あの、外れちゃう、物を持ってる人ってのは魅力的なんだけど、大抵のサーファーってのは単にほら、その、すでにあるかっこよさの文脈に入ってるだけで、あの、クラブカルチャーなんかも、ちょっと、あの、下手するとそれなんちゃってクラバーを、 出しちゃうわけだけど、でも本当にすごい人ってのはそのスタイル自体を自分で作るわけですよね。そのサーフィンだって最初なんかハワイかなんかでなんかネイティブの人がやったわけじゃん、板の上に乗って。やっぱりその人はすごくかっこよかったと思うんですよ。やっぱあるいは板を改良してきた人とか、やっぱりだからそういう意味で言うと、あのなんていうかな、この高度情報社会になっていろんなかっこよさとか、あと笑いの情報が入ってくるんだけど、でもその中でやっぱり功を確立するってのは結局なんか自分ならでは何らかのコントリビューションをするってことなんじゃないかって気もするんですよね。オリジナリティの問題っていうんですか、うん、だから単にあのすでにあるものを自分が身につけることによってクールになるだけじゃなくて、それにちょっとなんか自分なりのアレンジを加えて少しちょっと自分なりの味を出してみるとかね、うん、そういうことがやっぱりすごく大切で、それってあの私の専門である脳のその、まあ、メカニズムで言えば創造性とかそういうことになるわけですよね、うん、だから僕最近思ってるのは、あのクリエイティビティの最大の、あの、最もかっこいいスタイルってのは、自分自身が変わっちゃうことなんだなと思ってるんですよ。だから、例えば、あの、禅の修行してるお坊さんなんか典型ですけどね。作品は自分でしょ。
なるほど。
だからそこら辺が、あの、やっぱり、ちょっと硬直化した形で、どうしても子ってのは語られがちなんだけど、そうじゃなくて、もっとしなやかで柔らかで、しかもなんか、現代っていう時代に即した形で展開するには、今みたいなね、その、なんか、自分のスタイルを作るとか、あと、自分自身をなんか変えていくっていうようなことも含めたこの立ち上げ方が大切だなと思うんですよね。
で、そのまさにそのスタイルを作り上げるっていうのは、さっきおっしゃったあの Google のスタッフもそうだと思うんです
け
ど、でその日本の、まあ、あの教育界の方々がじゃあ、ああいったものを作る人を日本にも生み出そうといったときに、うん、じゃあどうすればいいのかっていう話になると思うんですけど、そのあたりの答えってのは何となく見えてたりはするんですか？
いや、だからあのそれはもう一般理論は一つしかなくて、結局なんかあれなんですよ、あのこれ難しい話なんですけど、あの誰でもそんなみんなが拍手喝采するようなものを作れるわけじゃないんですよね。それはもう宝くじに当たるようなもので、ただその自分が今置かれている生の文脈っていうんですかね、生きている現場の文脈コンテクストを引き受けて生きるってことからしか、やっぱり我々の脳ってのは何も生み出せないんですよね。だどんなにあの他人から見てダサくてもかっこ悪くても、その自分が今置かれている状況を引き受けて生きるってことからしか、なんかそのスタイルって生み出されなくて、だそういったらほら、あの社会人になって金儲けなくちゃいけなくなると、やっぱりいろいろなしがらみとかあるでしょ。とりあえずその文脈の中で一生懸命やらなくちゃいけないわけで、例えばシェイクスピアなんかもね、結局ロンドンに行って座長になっちゃって、そのね、劇団員の生活を一生懸命見なくちゃいけないから、ものすごいスピードであの劇書いてたわけでしょ、うん、そういう文脈を引き受けて、結果としてシェイクスピアは、まあ、歴史に残るようなで傑作書けたんだけど、似たようなことやって苦労してた座長なんていっぱいいるはずなんですよね、うん、で彼らの生み出したものって結果としては残んなかったけど、でも生き方としてじゃあ意味がなかったかってそんなことはなくて、つまりなんか最初からなんかそのかっこよさとか、なんか美しさとかそういうものを求めすぎちゃうと、生きているなんていうんですかね、跳躍力っていうか、うん、そういうものを壊しちゃうことになるんですね。だからとりあえず生きるってことからしかなんか、この輝きってのは出ないんじゃないかなと。
それはあのまさに禅の思想ですよね。
ああ、そうですかね。
なんかそういう気がします。うん、こう、なんか色即是空じゃないですけれども、うん、こう日々のこう生活の中でこうスタイルを作り上げていくって。それが結果として自分っていう作品になるっていうのは。そういうことなんじゃない
ですか。あ、そうです、そうです。だからね、Google ができるかとか、うん、そういうことはもう宝くじだよね、これ。だからね、小原さんだってこれだけ成功したコメディのスタイルを作れたってのは、これたまたまっていうのは別に、だから、もちろん、森一さんが才能があったし、その時代の流れがあったとか、いろんな要素があって、こうなったわけでしょ。うん、でも、失敗してる若者っていっぱいいらっしゃるんですよね、うん。でもそれは別にいいじゃん、それで。要するに、その自分の生きている、なんか歴史っていうかそういうものの中で自分が精一杯やってきたことってのは必ず自分自身にとっては意味があるわけですから、それがそのマーケットとか社会の中でどれぐらい評価されるかっていうのは、これは本当に後付けっていうか、あのね、結果論ですよね、それって。だから別にそんな難しいことじゃなくて、誰もが当たり前にやってることなんだけど、あのほら、学校教育が結局いけないのはなんか成績だとかね、一つの基準でなんか本当はいっぱいあるはずのなんか、なんで生き方のスタイルとか文脈を全部切っちゃうってところがまずいんですよね。うん、
成果主義です。何を残したか
って。そうです。考えてみたらそうだよね。学校教育って、あれ以上の成果主義ないですよね。何点取ったかっていう。
点数で表されちゃうっていう、うん、まさに 今いろんな企業がやろうとしてることを出会ってるわけで、
うん、あの時になんかイギリスから来たジャズのダンスグループをね、京都に連れて行かなきゃいけない羽目になって、京都のこと何も知らないんだけども知ってるふりをしなきゃいけなくなってで駅前で黒いタクシーに案内をしてほしいんだけどって言ったら、彼らそれ商売だから、あ、いいっすよとか言って連れてってくれて、でまあケバいとこに連れてってもらってもみんなは喜ぶんだけど、自分はなんかこんなのありがたくないなとか思って、うんうん、でいつの間にかもうちょっと違うって言ってるうちに、なんかあんまり聞いたことないどこだか覚えてないんですけど、なんかボロボロの寺に行って、でみんながはしゃいでるわけですよね。でなんかいろんなこう難しいこと聞けるのに、私は英語も不確かな上に何も知らないから、もう適当なことばっかり嘘ついてたんですよ。で疲れちゃってみんなから離れてこう庭を見てた時にね、なんていうことはない庭だったのかもしれないんだけど、その庭を見て自分が思ったことは、生きるっていうのはその欲望をどうコントロールするかっていうことしかないんだろうかって、その30代ぐらいの時ですけど、ふと思ったことがあるんですね。でそういう思う瞬間っていうのは、なんかこうストーリーにするとなんかいかにもみたいな話ですけど、そうじゃなくて、なんかふっとそういうふうに思う瞬間っていうのは、どういうところから脳はそういう選択をしていくんでしょうね。
だからそれって我々の言葉で言うとメタ認知っていうんですよね、自分をちょっと外から見て、ちょっと客観視してこういうことだなと思う。それはね、おそらくね、ちょっと例え悪いんだけど、自信みたいなもんだと思うんですよ。なんかその脳の中のいろんな歪みっていうかな、なんかいろんな蓄積していったものがある時エネルギーがある敷地超えてね、バーッと出ていくみたいな。だからそれがいつ来るかわかんないわけですね。自信予知が難しいのと同じような感じで、そういうことの気づきもいつ来るかってのは難しくて、だから選択してるっていうのがやっぱり無意識の中で勝手に出てきちゃうもんだと思うんですよね。
脳はでも30過ぎてからバラバラだったものがなんか急にこう組み合わさって大きな力になるとかって何かで書かれたの読んだような気
が。人間によってその随分年齢の段階ってのは変わってくると思うんですけど、ただやっぱりある程度の経験を積まないと蓄積されないものってのはあると思うんですね。だから僕は思うんですけど、よく若い人の方が創造的だって言うんだけど、それは、まあ、両面あって、年取った人の方がやっぱりいろんな蓄積があるから、それだけなんか創造のなんかネタがあるってことはあるんですね。ただ、年取ると、なんていうんですかね、一種の原始的なエネルギーがなくなっていくっていうのが、せっかく素材はあるんだけど、逆にそれに絡め取られちゃって、先に進めなくなっちゃうってこともあるわけですよね。だから、個人差がすごくあると思いますし、それから年取ったからって別に創造性が失われちゃうってことでもないと思うし、なんていうかね、ほら、小林亮が言ってるじゃないですか、昔の人ってのは、孔子なんかが典型ですけど、年相応の思想ってのがあるってことをよく分かってたと。で、現代ってなんかほら、あたかもなんか、年齢に関係なく思想とかね、スタイルってあるように思ってるけど、それは間違いだっていうようなこと言ってますけどね。
そうですね、そこら辺に繋がると、質問したかったことが、うまく流れていくような気がしてきました。だから、まあ、そうですね、小林亮の、なんか、元井の稲田の講演会のテープを聞いてても、その文字がなかったときは、記憶力しかないかなという話でできて、それで誰も困ったやつはいないみたいな話で、どんどんその、まあ、置き換えていくっていうんですか、まあ、頼るっていうんですか、なんかそういったものに囲まれていくと、
はい、
人間の持っている本来のこう生かすべき能力っていうんでしょうか、予知能力はちょっと分かりませんけれども、想像力とかそういったものを使わないで他の使い方の方向に流れていく、それは脳っていうのは楽な方へ流れていく何か習性があるんですか。
そうだと思いますね。だから言葉ができた時にそれで使わなくなっちゃった能力があるだろうし、あと文字ができた時に使わなくなっちゃった能力があるだろうし、で、現代だと例えば、オーディオビジュアルなレコーディングだとか、再生がある、編集もできるようになりましたよね。それで使わなくなっちゃった能力って必ずあると思うんですけど、でも逆にそれで使うようになった能力もあるはずなんですよね。だから必ずしも昔が良かったとか、今はダメだとか、そういう話にはならなくて、やっぱり、 これも波乗りみたいなもんで、新しい技術ができると、その技術の波に乗って、我々はずっとこうやってサーフィンしていくわけですよね。
のまあ、話のこう中でちょっとはっきりしておきたかったのが、ええはいはい、私がなんとなくこう最近読んだものの中で目が覚めた思いっていうのは、脳っていうのはなんとなくですよ、私たちが年を取っていくと衰えていくっていうイメージが強すぎて、どうも人生をこうピラミッドの山みたいにこう20代のピークからあとはだんだん落ちていくと、はいはい、だけどさっき言った欲望をコントロールするっていうようなふっと思ったような瞬間から、今自分が持っているのはどうも人生っていうのはこういう大きな山じゃなくて、実はおぎゃーっと生まれて死ぬ時まで一本のまっすぐな線かもしれないっていう、そういうふうに思うとどこにも起伏はないかもしれないからこそ、ずっとそのキープしていくエネルギーの魅力っていうのがあるんだと思うと、なんか年取っていく前になんかいっぱい喜びを快感を得とないと損するみたいな感じがなんか世の中にこう充満して、
はいはいはい、
このプレッシャーでなんか経済が進んでる、さっきおっしゃったようにその年代に応じて楽しみ方や喜びやそういったものはちゃんと別々に用意しておけばいいんだって考えると、そのフラットな状態って言ってるんですけど、
はいはい、
そのキープできるとジタバタしなくていいっていうのかな、なんかそのどうも人生ジタバタしてきてる、まあ、今も時代は知ってるんでしょうけど、なんかそのなんか使い方を森さん流に教えていただけると、なんかこの読者も決して別に10代だけが読んでるメディアでもないし、このフリーペーパーディクションだったら本当に珍しく10代から下手すら60代の人まで見ている珍しいメディアだと思うので、ちょっとそういうなんかあんまり20代の人とか10代の後半の人とかにね、グラバーとかってターゲット絞りすぎてもなんかディクショナリーっぽくないんだということを101号からはちょっと私もこういうだけ大きくて言わないと、長くやってると決して若い子たちだけが見てるんじゃないぞこのメディアっていうのも言っときたい。でそのこの間の2回目のやつはですね、
はい、
活字にして分かりやすくしておかないと、これ何が言いたいか分かんない人がいっぱい出てきちゃって大変かもって言ったらあんなになっちゃったんですよ。あれは結構恥ずかしいことなんですね。あんな風に言ってしまったわけではなかったんだけど、グラフィックとかデザインとかってこう一歩間違うと、あれはかっこ悪いって言ってるんじゃなくて、
はいはいはい、
言い過ぎちゃうってことになると、はいはいはい、ものすごくなんか恥ずかしいというかですね。
そうですね。その直線っていうのは僕も最近本当思いますけど、なんかね、発達史観、進化史観でほら、どんどんより拙いものからだんだん高度なものになっていくっていうような、歴史観ありますよね。で、それがもう徹底的にダメだなっていうのは、渡辺教授さんとの対談でも感じたことだし、あと、最近思うのは、ファンタジーって意外と馬鹿にされるけど、そうではなくて、子供の時って思い出してみると、ファンタジーの世界に生きてたんですよね、我々。最近スケールエラーっていう現象が見つかって、それって要するに子供がですね、20ヶ月か24ヶ月ぐらいの間で、ある不思議な魔法の国を通り過ぎるって、どういう国かというと、スケールがないんですよ。つまりだから、これ本当に珍しい現象なんですけど、こんな小さな自分の手ぐらいしかないようなモデルカーの中に一生懸命入り込もうとしたりするんですよね。スケールがわかんなくなっちゃうんです、ある時期。で、なんでそういうことが起こるかというと、人間の発達の過程で、動物だったらその小さなモデルカーと大きな本物の車を同じ車だって思うことはないわけだけど、人間の場合なんかシンボルの能力があるから、同じ車だと思うわけですよね。その、同じ車だと思うんだけど、大人の場合にはその同じ車だけど、これは小さいから入れないっていうふうにわかるんだけど、ある時期の子供ってのはそれがわかんなくなっちゃう。暴走しちゃって。
いくつぐらい？
生後20ヶ月か24ヶ月ぐらいで大体ピークなんです。でもこれ誰に見られるってわけじゃなくて、非常に珍しい現象なんですよね。でもはっきりと捉えられてて。で、そういうのを考えるとやっぱりなんか、単純に子供は大人に向かう通過点っていうんじゃなくて、やっぱり子供にしか見えない景色があるんですよ。うんうん、それは大人にしか見えない。もうちょっと言うと、例えば最近、発達心理学で注目されてるのは、幼児もそうなんですけど、ティーンエイジャーの子ね、要するに、ちょっと第二次成長で、ちょっと他の男の子とか女の子が気になった頃の、あの時にしか見えない風景ってあるじゃないですか。つまりなんかものすごいピアプレッシャーがあって、仲間内でなんかその、お互いにちょっとでも違ってるとなんかちょっと仲間外れになったりとか、なんかものすごいなんか、ものすごいごちゃごちゃしたとこ通り過ぎるでしょ。 なんかもう、あって、ありましたよね。あの時しか見えない光景があるんですよね。自分はずっといるんだけど、その時々でなんかその時にしか見えない光景があって、だからずっと人生って旅続いてんだけど、なんかその、ある時期は別、次の時期の準備なんてことは全然なくて、本当にその時にしか見えない光景があるんですよね。ありますよね、そういうのね。
そういうふうに言っていただけると、ものすごい生きるってことは楽になりますよね。
うん、
何かにならなきゃいけないと思って生きているのはすごいしんどいです
。何かになるってことはなんか結局、戦のための準備のために今やってるってことですかね。
そういうことですね。
これから先もどんどん、例えば50歳にしか
見えない。絶対それはそうだと思いますよ。
60歳になった時に初めて見れるものを感じられるもの。
絶対アウトなんですよ。だからそれは分かんないんですよね、きっと。そこのところに達してない人は。ただ我々ができるのはやっぱり子供の時ああだったなって思い出すことはできると思うんですよ。最近思うのは仕事でものすごくテンパった仕事でね、これはちゃんとやらなくちゃダメだっていう仕事をやってる時の感じっていうのが、子供の時なんかその草野球で2アウトで2ストライク追い込まれて次のボールが来て三振しちゃうかもしれないっていうイメージがあったりして、でその時なんか自分の好きな女の子を見てたりして、あの時のなんか追い詰められた感じと質としては変わんないっていうか、むしろその5、6歳の時の、もっと8歳ぐらいかな、その草野球やってる時って全然社会的に意味れば何の意味もないはずなんだけど、そのテンションの強度とかね、そのピュアさにおいてはそっちの上だったかもしれないなとか思ったりするんですよね。そういうのありますよね。
ありますね。それも今はあんまりホームラン狙いに行けない。
やっぱり強度とピュアさってやっぱりそれは大切にしたいなと思ってるんですけど、何歳になっても。でも意外と子供の時のくだらないことの方が強度ともあったし、ピュアだったなって感じしますよね。なんか
素直に言えば自分なんかも子供に今恵まれてるというか、何か子供と一緒に生活させてもらってるので、しんどい時もありますけど、でもやっぱり自分の不安とかね、もう根も言えない生きてることの不安とかね、なんかそういうものをね払拭してくれる、すごいエネルギーくれますよね。
いや、あるあるある。
これは何だろうって思うぐらい、
うん、
だからその時は親子関係というよりも、死は子供にあるみたいなのってすがりたい感じっていうかこの子がいるから今日生きてられるみたいな、すごいエネルギーくれますよね。彼らのなんかさっきおっしゃったようなその小さな車の中にも入っていくっていうような、ものすごいエネルギーを持っているんですよね。うん、他の人の言い方すれば起きた瞬間から LC に食ってんだあいつらはっていう
なるほど。いやでも子供ってすごいですよね、本当になんかね。例えば最近、俺の4歳の子が、ライオンキング見に行って、昨日。で、ちょっとライオンキングの会場に入る前にちょっといろいろからかって、こんな人がいるからなんか、あれだよ、天井にぶら下がってコモリみたいにして見ないとダメかもしれないよとかいろいろ言ってたんですよ。そしたら、なんかしばらく、そう1分ぐらい考えてて、大丈夫だよ、空にぶら下がって見るからって思って。ちょうど野外歩いてて、なんか、上になんか青空がね、空にぶら下がって見るって、むっちゃくちゃなんだけど、なんか、よくなんか子供の発想って突飛だって言うけど、すごい、この前、布施秀人さんが言われた例っていうのは、子供がね、なんかその、遠近法がないから、遠くの人って小さく見えますよね。
うん、
で、なんかね、やっぱり5、6歳の時だったかな、布施さんの子供が5、6歳の時に、そういう風に公園で見てて、遠くでなんかその、キャッチボールかなんかしてる人たちを見てて、突然その子供がね、パパなんであの人たちはあんなに小さいのって言ったって言うんだけどさ、すごいですよね。
いいな、
素晴らしいですよね、それは。
感動しますよね。そこになんかものすごいなんか大切なものが入ってますよね、明らかに。
喜びがありますね、なんかこう、発見の。
そうそうそうそう。
もう、結局、子供もそうですけど、まあ、言葉を一言喋ったとか立ったとか、そういうところでこう拍手されて、そういうふうにして大きくなった過程っていうのはきっとずっと変わらないものなんでしょうね。だから人間は人を喜ばせるっていうことがきっと何よりも大事なことだって分かっているところがどうもあるだろうし、で世の中よく見てみると人を喜ばせてるものだけですよね、結局残っていくものというか、いい循環ができてるのはね、いろんな人が喜んでる人の数が多ければ多いほどうまくいってるってことですよね。
必要とされてるってことですか、
ね、うん、 でもどうも社会に出るとなんかいっぱいこうプレッシャーがあって守らなきゃいけない締め切りまでに要求されたものを仕上げるとかこれだけの売り上げ上げないと怒られるとかっていうのが成人式を迎えて世の中を送り出されるっていうなんかそんなイメージのまま僕らは世の中にこう放り出されたようなところが、まあ、自分は早かったので高校生ぐらいからも働いてましたけど普通の人はそうですよね。
だからあれですよね、 NHK のほら昨日の成人式の映像でもそういう映像ばっかり流してたよね。
そうですね。
これから社会人としての自覚を持ってとか、なんかそんなこと言ってたじゃん。
両極なんですね。民放の方は、なんか、例の酒飲
みばっかり。荒れる成人式。
映してたし。
だって、面接に来た人が、ここの会社にたまにそういう、既得の人が来てくれるんですけど、歯車になれって、どこ行っても言われるんですよって。そういう時に、社会って怖いなって逆に面接してて思うんだけど、
でも時代錯誤ですけどね、もうそういう時代じゃないんですけどね、
歯車は機械にやらした方が確実なん
で、うん、IT の発達は結局ホワイトカラーがいらなくなったっていうのが最大の、だからもう今あのやっぱりだから僕あの最近あの思ってるのはそのクリエイティブだってことのイメージをちょっと変えなくちゃいけなくて、うん、いろんな神話に包まれてるでしょ、はい、うん、だから桑原萌一とか坂本龍一とか特別な人しかクリエイティブになれないんだって。でもね、考えてみたらこうやって会話してること自体が大体クリエイティブなことで、あの相手に合わせて喋るってことは誰でもできるわけですから、うん、だからそのなんていうのさ、創造性の脱神話化っていうのがすごく重要な気がして、うん、で結局それ以外にこれからの人間が明るく生きる道はないなって。でも今みんななんかほらブログとかホームページとかでやってるでしょ、うん、ああいうふうに徐々に時代はそうなってて、やっぱり表現してあのお互いに喜びを与えるっていう方向に来てるんですよね。だからあの電車男ってある意味じゃ、うん、あのインターネットのカルチャーが変わる転換期だったかもしれないなとか思うんだけど、あのね、だ2ちゃんといえばなんかもう無法地帯で悪の洞窟だったのに、ああいうラブ&ピースみたいなメッセージが出てきちゃって、
いや、ああいうある種イノセントな、う
ん、やっぱり感謝するっていうこともその対極にあるわけですね。喜びを与えるってことの対極には。だから、そこら辺のなんか、感じっていうのをいかにこの社会に根付かしていくかっていう、うん、ね、嫉妬とか、ルサンチマンとかそういうネガティブな感情じゃなくて、やっぱり、もっとポジティブな感情をいかに、ね、高めていくかってことが重要ですよね、やっぱり。
やっぱりこの間ニュースで見てたんですけれども、例のあの、大津波があったじゃないですか。はい、アメリカ軍の、まあ、救助部隊がこういろんな島を回ってヘリコプターで人々を救助したり救援物資を運んだりしてるんですけど、本当に楽しそうなんです。で、その人たちにインタビューされるとやっぱり今イラク
の人たちが
ここに来て初めてなんかこう生きる喜びっていうのを感じたと。で、イラクでもやっぱりなんかこう似たようなことはやったらしいんですけども、やっぱりこうイラクで自分たちの仲間が壊したり傷つけたものを救助するよりは、こうやって自分たちに責任というか、あの自分たちが善意としてだけ存在できる場所でこう生きられることはなんて素晴らしいんだろうと、絶対にイラクには行きたくないっていうのを言ってて、うん、あ、やっぱりああいうなんかこうアメリカ軍っていう組織の中で徹底的に教育された人たちでもやっぱりそう思うんだなと、うん、改めてちょっとあの感動したんですよね、うん。
神戸の、ね、震災の時に我々 もう2年間ぐらい取材してましたけど、同じことですよね、うん、やっぱり一般社会ではみ出し者でもう、なんだろう、居場所のない人たちが非日常空間に集まって、うん、おじいちゃんおばあちゃんの運べないものをただ運んであげるっていうだけでもう泣いて感謝されるみたいな経験は生まれて初めてのことだったみたいで、だからそういう目はあのだから、まあ、たくさんの方が亡くなるっていうのは、まあ、マイナスとすればプラスの部分を見ようとする力が、うん、今のマスメディアが足りなすぎるんだろうっていう、うん、
本当にあの神戸の震災以降だと思うんですけども、飛車でタンカーが座礁すればボランティアに行き、東に地震があればボランティアに行き、で南に水害があればボランティアに行き、こういう自然の流れができたじゃないですか。それはすごく素晴らしいことだと思うんですけど、うん、昔だったら考えられなかったですよね、神戸以前っていうのは。それだけなんかやっぱりこう人々がこう余裕を持っ ってる世の中にはなって、そういう面ではなってきてるのかなっていう気がしますけど、うんうん、
でも、うん、叩かれましたけどね、イラクではね、
そう、
うんうん、あれでちょっと縮み上がってる部分はあるんじゃないですかね。
あの私の友人のアーティストで椿登るってのがいいですよ。その直後になんか自己責任とかいうアーティストアートをなんか何だったっけな、そういうテーマでなんかやったんですアート。やっぱり僕思うんですけど、日本の中になんかその昔からなんかちょっと抑圧的なおじさん的なね、あの僕よく言うような東アジア的血管膨張系おじさんっていうのが言うんですけど、なんかほら諸君とかさ、うん、サピオとかで書いてるようなおじさんですよ。ああいう文化とそうじゃなくて、なんか本当ニューウェーブっていうか、なんかもっとね、ラバンドピースみたいな、なんかそのせめぎ合いってのは確かにあって、だから、あの、結局なんか、なんていうかな、文化ってゆっくりしか変わっていかないと思うんですよ。うん、あと、最近思うのは僕、褒め殺しがいいんじゃないかなと思って、つまりなんか、どうにも困った人たちがいたときに、あの、これね、なんかでさっき読んだんだけど、上司の叱り方で、ダメな上司っていうのは、君はこんないい加減な人じゃないよねとか言うのね、要するにネガティブに言うんだけど、うん、いい叱り方ってのは、君なんかもっとちゃんとやれるじゃないとか、なんかそういうなんか、要するになんかそのポジティブな方向性を示してあげるっていうのがいいらしいんですよ。喋り方としての叱り方としてね。だから、なぜかというとその批判だとなんか動きを止めちゃうっていうか、なんか相手のベクトルがこうだとするとこうなっちゃうんだけど、それをちょっとかわしてヒュッと、その動き、要するになんか合気道と同じですよね。
なるほど。いやでも姿勢の時に言ってましたよね、あのメンバーの方が、あのただ反対だってこう鉢巻きして覚悟を持ってガーみたいなんじゃなくて、うん、あの向こうから強く来たら引けるとこまで引くと、
うん、
でこいつらもうほっといてもどうしようもないやつだからって思ったら少しずつまた前に行くっていうこれが姿勢だとか言ってましたけど、
そうかそうか、うん、
なんかちょうどあのこの本の載ってる対談の中で井戸聖子さんが言ったのは、
ええ、
あの原発反対の動きがあって、
うん、
今の清志郎さんがタイマーズで原発反対の歌を作ったら、
うん、
あのレコード会社の自主規制で服用できなくなってしまった、うん、それならっていうんで今度は原発賛成温度というのを作って例えばもう誰にも止めようがなかった、もう言ってることはあの原発反対だってみんなわかるんだけれども原発賛成温度っていうタイトルと歌詞である以上誰も止めない
素晴らしいね
素晴らしいという話ですよね。
なるほど。
うん、
だからそうか。マイケル・ムーアはそこ失敗したのかな。だからなんかみんな言ってるよね。マイケル・ムーアが物資を当選させたって。
あ、そう、
うん。やっぱりこれアンチで言っちゃったからかもしれないな、なんか。うん。
まだマイケル・ムーアがいけないのは映像として面白くないですよね。
ああ、
まあ、それから
センスがないんですかね。
うん。あれがもし映像的にセンスがあったら、
うん、
あの、なんか夢心地になっちゃうだろうな、
なるほど。
下手だなとか思っちゃったりとか、あのなんか、なんだろう、思いばっかりが走っちゃってるっていうのは、まあ、我々もありがちなんですけど、そう大事ですよね、バランスが取れるっていうか。
だから、あの、歌詞911には、真面目な意味っていうか、
うん、
あの、もっと笑いがあればいいのになってのすごく思ってて、あの、予告編でも使われた、アメリカの下院議員の、あの議場の前であなたの息子を戦争にやりましょうっていう、
うん、
あのシーンがもっとなんかこう本編が膨らんで面白いのかと思ったら本当に横弦に使われた、うん、
それだけでしたね。
それだけだったっていう、あなたはやっぱりあの監督の真面目なところなのかなと、
うん、あ、そうだ、それを聞いて自分も同じようなやっぱり間違いを犯してるんですよね。スネークマンショーの頃なんかもそうですけど、
うん、
もうただただひたすらくだらないことを言ってわわ騒いでたのが妙にあの注目を受けたりなんかすると、うん、戦争反対なんてポロッと言っちゃったりするもんだから戦争反対の人になっちゃったりとか、
うん、
そういう人間が何か高みに何かこう何だろう、
うん、
すごいこう人生といえば逆に言えば事故に遭ったようなものなんだけれども、うん、そういう時に何かそういう方向に出てしまうっていうのは、うん、これどうしてそうなるんですかね。ただ個人の個性って片付けちゃっていいもんなんですか、うん。
でビートルズでもありましたよね、キリスト発言とか。
ありましたね。
ね、やっぱあるんじゃないですか、
なんか。そういう、なんか、そういうの、なぜこういう質問ですか。要するに、脳の使い方って教わらないじゃないですか、僕ら。
はいはいはい。
それを、茂木さんはうまく伝えようとしている ような気が自分には受け取れるので、はいはい、君らね腹筋の仕方とかね、うつ伏せの仕方とか知ってるでしょって同じように脳ってこういう風に使えばいいんじゃんっていうのをもっとね、うん、言ってほしい、うん、そうすればさっき言ったみたいにどっかこうあの埋もれてるというかこうプレッシャーなんかであがいてる人たちがですね10日間腹筋やったわけで女にモテるようになりましたみたいなことになるかもしれないので、うん、そこを茂木さんにはぜひ聞きたいところですよね、
うん、
そういう過ちをやっぱりしてからじゃなきゃダメなのか、うん、っていうことですよね。
やっぱりでも自分で やんないと学習しないと思いますね。
あ
やっぱり
そんな
やっぱりこれ子供ってやっぱりスタスタ歩かせて、うんうんで転ばないとやっぱりダメでしょ、うん、
なるほど。
それと同じことじゃないですかね。
皮膚感覚を伴ってないと身につかないってい
うのは、でもそこで学習能力が高い人と低い人っていますよね、うん、つまりなんか成功したりとか注目浴びたりするときにちょっとどんどん増上するタイプの人と、うん、あこれじゃいけないってなんかほら反省するタイプの人っているでしょ、うん、で増長するタイプの人っていますよね、うん、全然学習しないで、そういう人って特になんかあのもう固定しちゃった地位についてる人が多いですね。つまりなんか失敗してももう自分の地位は変わらないっていうのはね、そういう人たちはあのやっぱり学習しないですよね、あの機会があってもね。やっぱりグワーさんなんか学習能力がすごい高いんだと思いますよ。そういうふうにさっとそこで気づくっていうのは、気づかない人もいますからね。じゃあ気づかない人たちにどうやって気づかせるかっていうのは難しいですね、これね。
でもあのまあ死に染まればかかるなんじゃないですけど、あの最近ちょっとあの、ね、普段行かないようなところとか行って料理屋さんなんかでもね、すごいその制服系の人たちが来てるんだろうなとかいうところ行くと、若い女性の方があの着物を着てですね、ただ私はトイレに行きたいだけなのに、トイレに行くときに戸を開けて行ってらっしゃいませって拝まれた日には、これは人間ダメなんじゃないかなってすごく思ったですね。
うん、
そういう環境にいる人たちに庶民のことなんか分かるはずないだろうって、
うん、
まあ、これはちょっと変な言い方ですけど、それをどうほっときゃいいのかどうかっていう問題もありますよね。
だんだんだんだんそうやって堕落していくはずですけどね、そういう人ってね、
うん、
僕もあのいわゆる黒塗りの車にが迎えに来る人たちってのは大変だなっていうか、でもあれは当たり前だと思ってるんでしょ。でもあれだと行動の自由が引かなくなっちゃうし、だからなんかあのほらアメリカとかのいいとこはあれですよね、大統領になっても自分の牧場でいろんなことを do it yourself でやるって文化があるっていうところがいいですよね。あれがちょっと日本だと日本の偉い人にはないかもしれないですね、ああいう感じっていうのが。
いやだって小泉さんのなんかことをまだあの首相になる前の総理大臣だった頃にアフリカに行った時に思わずなんかポロッと一緒にいた記者に、なんだジャングルで裸で踊ってると思ったらビルもあるじゃないか、なんとかもあるじゃないかって言ったらしくて、でそういうことを思わずポロッと出る人が今の首相なわけですよね、
うん、そうで多分あの人だけじゃないですね、
そういうそう思ったの、うん
うんうん、だからなんかこうこれだけあの騒がれてももう失言じゃないと思うんですけども、失言をする人ってのはいっぱいいるわけで、あれ失言じゃないですよね、確信が、
確信が
確信を確信をされただけで、
多分謝らないしね、本当のところは。
だからこの小泉首相の前の森首相なんてのはもっと典型的な人で、あれはもう自分の中のこう信念に従って思いつくことを言っただけで、
本当なんかあれですよね、こういう感じで一冊丸ごと政治評論みたいなのがあるといいと思うんだけどな。いやコメディっていう文脈はもうすでに確立しちゃってますよね。だから まだない文脈を作るっていうのがやっぱり一番なんかチャレンジングかなと。
あ、いいですね。
だから正論とか、あのほら中央公論とか文藝春秋みたいな真面目なあの評論雑誌だと総合雑誌っていうか、うん、ああいうスタイルを通りながら実はコメディっていうか、その、うん、原発賛成みたいな、
うん、
それおっしゃったなんか要するになんか今あれですよね、日本の政治を語る言葉がちょっと硬直化してるっていうか、
う
あの北朝鮮問題にしてもそうだし、うん、やっぱり僕はやっぱり絶対に 正しいと思うのはやっぱり笑いっていうのはそういう硬直を緩めてね、うん、またダイナミックな、うん、あの動きを起こす一つの起爆剤になるっていうのは全く間違いないと思うんですよね、うん、だからそういう意味で言うとあのいわゆる正論よりはその笑いの方が武器としてはいいかもしれないですよね。
今日たまたまバナナマンの収録があって、ええ、でまあちょっと彼らも今すごいできて忙しくてもあって、ええ、ちょっと今日いまいちなんですよねなんて本持ってきたから、じゃあちょっとスネークマンショー の, あの昔やったやつの映像が、
はい、
あのアテレコでやらないかっていう話で、っていうのはもともとあったスネークマンショー の, あのくだらない、うん、あの油にこうコロッケ入れて、
うん、
あちっちってばっちってアシスタントとこうどんどんコロッケ入れ て, て, っていう、それを、まあ、あの広瀬山さんたちライブの方が映像作ってすっごいかっこいい映像なんですよね、うん、でたまたまこれは音声があのまかりならんっていう感じになっていて、じゃあ声変えようか、
うん、
でまあ一応本は用意して、うん、その通りにやることもできるんだけど、その通りやったらもともとオリジナルに超えられることはありえないわけで、それはあんま面白くないね、うん、でまあ二点三点いろいろやってるうちに、そのたまたまこう大きな鍋がこう置いてあって、これは揺れてるんですね、
うん、
その油の入った鍋、でそこにコロッケが入るんですよ、
うん、
それを私見ててね、これ津波、
うん、
津波がどういう被害を人に与えるかって話にしようって、
やべ
えコロッケが1個入った場合はそれでこのぐらい入った場合っていうのをやったんですよ。でその時にもうずっと津波のことをやりたいのに、うん、どうやってもなんか津波が、うん、あのコメディにならなくて、うん、自分の中ですごいなんかこう生姜って嫌な気分だったのね、うん、ただ全然関係ないところに津波が実は潜んでいて、
うん、
すごくおかしかったんですよね、
うん、いや、だから、それって、セレンディピティですよね。私も最近、こだわってるバズワードなんです。セレンディピティ、つまり、偶然幸運に出会うっていう。
うん、
だからあの、あ、そうか。だから、年取るとセレンディピティは間違いなく高くなるな。いや、鍛え方によっては。つまり、あの、ふっと、なんか、なんていうんですかね、自分が探してたものじゃないものがそこにあるっていうような体験ですよね。
うん、あ、そうか。
いやでもあの結局なんか科学ってすごく論理的だと思われてるけど、実は大発見ってのはほとんどセレンディピティですしね、うん、意外とコメディのネタとかもそういうこと多いんじゃないですか。なんか
いやもう
偶然なんか
パッとひたすら思いつきだと思った方がいいんじゃないでしょうかね、うんうん、
ひらめきとかあと何か降りてくるとか、うん、そういう感覚ですよね、うん、きっと論理的に構築してってっていうのはないと思う、
うん、だからそうだから楽に切るっていうことの命題で言うとやっぱり世の中ってのはやっぱり偶然の出会いでいかに幸運をつかむかが全てだって思ったら、それで楽になるんじゃないかなと。だから、あの、科学の発見がまずそうだっていう、最もロジカルなはずの科学の発見が大体大発見ほど偶然できちゃったっていうか、なんか思わ、ちょっと失敗したのが良かったとかね。
リンゴが。
そうそうそう、リンゴが極めてるとか。だから科学でさえそうなんだから、他のはまさにそう。
茂木さんで言うと電車乗っていく方のこと、
まあまあそうですね、
急になんか、
だから恋愛がそうでしょ、
うん、
まあ男女問わず、うん、相手がいないと、でも相手ってのはどっかからふっと出てくるわけですからね、
うん、
僕は偶然というかもう自分でそれ仕込むわけにいかないですからね、うん、そう思うと随分気がで、要するに自分の能力の鍛え方として自分の中でロジックで全部もう最初から最後まで面倒を見るっていう形で能力を鍛えるんじゃなくて、何か偶然来た時にそれを逃さないようにするっていう、気づかない、気づくようにするっていう形の能力を鍛えなくちゃいけないと思うと、随分なんか、世界の見え方変わってくると思うんですよね。全部自分でやる必要ないわけですから。
うん、なんかあの、これまでの2回の対談で、ちょっと自分的に気になったのが、このこう、未来を明るくするにはあの、まあ、楽しいことを好きなようにやることだっていうのは結構2回とも出てきたと思うんですけど、それをそういう言葉にしちゃうとなんかこうすごく曖昧で、
ああいい感じか、
うん、あのなんかこう適当な感じに聞こえちゃうところがあって、うんうん、今みたいなお話で これこのためにはこうやって、こういう行動があるからこうしなきゃいけないぐらいまで、うん、あの言うべきだったのかなっていうのは
今、ああブレイクダウンしてね、
そうですね、あのなんかこう自分で楽しいと思えることをやりましょうって言っちゃうとなんかこう安易なテレビ番組のまとめの言葉みたいに聞こえがちなんで、
うんそうですよね、
うん、
いやだからあの本当に僕は今真剣に研究しようと思ってるんですよ、科学としてセレンディピティ、
うん、
つまりセレンディピティが高い人と低い人は何なんだって、その分かれ目がね。桑田さんの今の例で言うと、そのコロッケスケッチを津波スケッチに変えたって、これはセレンディピティ高いわけですよね。ふっとそこで気がつくっていう、例えば心に余裕のない人ってのはそこで気がつかないで通り過ぎちゃうわけで、納期がこの日だこのまねなんとかって、そうするとふっと来た偶然のものに気がつく暇がないし、あと最近思ってるのは、そのエジソンが天才ってのは 1% のインスピレーションと 99% のパースピレーション、汗、努力だって言ってますでしょ。あれはまさにそのセレンディピティの後の長い長い実現のプロセスを指してるわけで、インスピレーションってのはだいたいその一瞬なんですよね。だから100ミリ秒とか200ミリ秒っていう、100メートルでスタートのピストルが鳴ってからスタートするまでのだいたい時間ですよ。非常に短い時間にだいたいひらめきってのは来ちゃうんですけど、それを実現するまでの道のりってのは意外と地道なんですよね。その人に分かるような形でなんかちゃんと作品として出せるようにするためには、いろいろその 1% のインスピレーションの後の 99% の努力があって、エリソンはそういうことを言ってたんだなっていう気がするんですよ。だからそういう意味で言うと、そのセレンディピティが高い人っていうのは何かが来た時に気づくってことも重要なんだけど、その後その 99% の努力をちゃんとできるっていう、そのしつこさとかね、意志とか、そういうのも重要なんですよね。きっと
多分それまでに何をやってきたかとか、何を感じてきたかとかっていう蓄積もその中に入る。
いや、そうですよ。だから一生ね、修行ってことになりますね、その後ね。だから意外となんか女性誌の恋愛占いとか、ああいうのバカにしたもんじゃないなって思ってて。つまりなんかほら、マッチョな感じで言うと、何でも俺が、ね、人生切り開いていくんだって感じになっちゃうけど、一方女性誌のほら、恋愛占いっていかにもなんか、他力本願みたいなね、白馬の王子様が待ってるっていう、そういうことをなんか期待するっていう感じなんだけど、でも、本当の現実ってのはその中間にあるんですよね。つまり全部自分の力ではできないから、やっぱり白馬の王子様みたいなものが来なくちゃいけないんだけど、じゃあ来た時に生かせるかどうかってのはやっぱりね、それまでの蓄積だし、まあ心の使い方とかね、努力とかそういうものだから、
今努力って話で、まあ、私がたまたま仕事をした方で、まあ、川久保さんっていう女性の方なんかも、まあ、ともかく仕事というか、その自分のデザインのこととか仕事のことしか考えてないんじゃないか、それ以外のことはもう一切何もないんじゃないかと思えるような、なんか本当に修行僧みたいな風にライフスタイルが見えたりするんですけど、ずっとその人の存在がなんかこう人間としてなんか特別な、人というか、まあ確かに特別なんだけれども、その脳の鍛え方によってはそういうことが誰にもチャンスがあるっていうことを、をどうもなんかこの最近の脳の中にこう感じるんですけども、はい、使い方がどっかの時にハッと気がついて、私はまだいける、まだいけるって思えたらどんどんどんどんいける、みたいな、そういう何ですか、例えば自転車に乗る前は乗ることがものすごい恐怖だったのは、乗れてしまえば、乗れなかったことがもう思い出せないぐらいのことって、そういうその脳のこう何ですか、発達の仕方というか、そういう何か、なんだろう、具体的な例に置き換えないとこちょっと分からないんですけど、
いや分かりました。だから僕やっぱり創造性とかインスピレーションってあまりにも今まで必要以上にブラックボックスに入ったなっていう感じですよ、そこに対するなんか科学的なアプローチ、科学的って別にデータとかそういう意味じゃなくて、やっぱりロジック踏んでちゃんとなんか具体的なディテールにブレイクダウンしていくっていうプロセスですよね。それすごく重要な気がして、例えばよくモーツァルトって天才っていうふうに言われるんだけど、彼の人生から学ぶべき教訓ってのはもう、いろいろあるんですよ。一つはだから英才教育って言ってもやっぱり現場主義が重要だってことですね。つまり最初からプロのミュージシャンっていうか、宮廷の学士たちの間にいたっていう、なんとか音楽教室みたいになんか、その小さなスモールワールドを作って、その中でなんか、お稽古事をやってたんじゃなくて、最初からプロの間にいたってことですね。だから科学者の、英才教育やるんだったらもう最初からプロの科学者になんか言っちゃえばいいしね。ミュージシャンだったらもうプロのミュージシャンで、要するにステージミュージシャンの横にいて、 見てるのが一番いいはずでしょ。そういう意味で言うと、モーツァルトの天才ってのは確かに神秘的に見えちゃうんだけど、そこから得られる科学的な教訓ってあるんですよね。こういうふうにすればいいって。逆に言うと、ドリルだとかああいうことをやってても意味がないんじゃないかってことが分かってくるわけですよ。で、そういう意味で言うと、昔小説家って、ほら、よく弟子入りしたでしょ、漱石の下に、まあ、目標会とか言ってね。であれはなんか、ある意味じゃすごく科学的なアプローチだったわけですよね。今から考えるとね。
小生マチンデールとかなんかそんなようなのは、
はい。
また違うんですか、
はい、要するに、活字から得られる知識だけじゃなくて、やっぱり現場っていうか、それはそうですよね。だって、それはデカルトだってそうですもんね。
うん、
世界という大きな書物を読むために私は旅に出たって書いてるわけで。
人間の脳もなんか、その伊藤さんのお母さんの例に出してましたけども、ええ、もう80過ぎても海外に行くためっていう、その目的さえ持っていれば若返っていくっていうようなこと書いてますけど、脳っていうのはそういう力を持っていて、ただ、使い方を間違ってるだけって考えた方がいいんですかね。
使い方で随分変わると思います。最近私が思ってるのは、実は自分の脳が、どのように使うとうまくいくかってことって大体年取ってくると分かってくるんですよね。それも含めてなんか科学的なアプローチって言ってるんですけど、ずーっとなんかこうやってコンツメて仕事してるときに、本当はここで休憩を取って別のことをやった方がいいんだって分かるときってあるじゃないですか。その別のときってのはなんかもっと具体的な物を動かしたりとか、体を動かす作業をする方がいいんだって。でそのときにはやっぱりやった方がいい場合があるんですね。あとなんか、私ははっきりしてるんだけど、僕がインスピレーションというか新しいアイデアを思いつくときってのは歩いてるときなんですよ。これもはっきりしてる。だから、じゃあ自分がどれぐらいクリエイティブになれるかって、やり続けられるかっていうのは、どれぐらい頭を空っぽにして、何の、要するに、音楽聴いたりしてもダメなんですよね。だからとにかくぼーっと歩く時間を持てるかって、これ極めて科学的な問題なんですよ。だそういう意味で言うと、人によってその癖がちょっと違うんですけど、自分はどういうワークスタイルが一番自分の能力を出す上では有意義な、うまくいくのかってことは、大体経験上分かってきますよね。
そうですね、
やっぱりそれはだから徹底的に追求すべきだと思います。それがだからこだわりとか、そういうことになってくるんだと思うんですけどね。
それは塾に行っては分からないことですよね。
やっぱり自分で気づくしかないですよね。
フィードバックがあって気づくことです
ね。
だからよく音楽の人が言うには、例えばまあ、テクノとかハウスみたいな、ダンスミュージックをやってる人は、いかにこう、ディスコやクラブ行って、
うん、
そういった音楽を吸収した人と、家でレゴだけ聴いた人でも全然違うって言いますもんね。
それはでしょうね。やっぱり現場じゃないとダメですよね。
似たような音なんだけど、やっぱりどうしても違いがはっきりしてくるっていう。
ベンヤミンっていう人の、複製技術時代の芸術っていう、本が意外となんか我々の間で話題になってて、要するにアウラっていう概念出した人ですけどね。だから要するに複製できるようになっちゃうと一回だけしか起こらないのアウラが消えていっちゃうんじゃないかってことベンヤミンは言ってたんですけども、で私はなんか最近そうでもないなって思うようになってきて、つまりなんか今まさにおっしゃったようにその複製技術使って例えばまあ CD とかいろいろ今ありますよね。で同じ音を何回でもかけられるようになってるんだけど、でもそれを音楽を聴いてる現場の雰囲気ってのは絶対その場にしかなくて、それはアウラとしてあるわけですよね。で、やっぱアートの本質ってそこのアウラの方にあるわけで、複製可能なデータの方にあるわけじゃないわけですよね。それを間違えちゃうとやっぱりダメで、やっぱりだからモーツァルトのその、ね、英才教育もやっぱりそのアウラがモーツァルトに伝わったわけでしょ。だから、楽譜とか読んでただ弾いてるだけで絶対わかんないような、その宮廷のミュージシャンたちのその現場の、なんかね、息吹っていうのがあったからやっぱりモーツァルトはいうふうなことになれたわけですよね。
そう言っていただけると選曲家としては心強いというか、
いやそうですよ、だから、
やっぱり現場やっていて素材をどう使ったら人がワッとなるのかっていうことを経験を積んでる人じゃないと次に今度は作り出すもの、だからスタジオに入って音楽ずっと作っている人にはもう作れないものが作れるのは当然なんですよね。それをやっぱり分かるのに10年やっぱり DJ 文化もかかりましたよね。
科学的な話ですよね。
そうですよね。
全くそうですね。なるほど。そうかそうか。そう考えると科学のネタっていっぱい転がってるな、そこら辺に。
あります
ね。気がついてみれば簡単で、意外となんかそれって、器用ってなった話じゃないですよね。ものすごく真っ当な話ですよね、みんなそういうのって。
っとなんか今ディクショナリー読んでる人っていうのもディクショナリーを読むぐらい読んでるぐらいだからきっといろんなことをやってる人が多いと思うんですよ。
うん、
そういう人たちがその人たちにとってのクラブなのか、あるいは科学の現場なのか、あるいはこうなんだろう、子育てなのか、いろんなことで今いろんなものを吸収してってる最中だと思うんですよね。でその時々に30歳の時だったり40歳の時だったり50歳の時だったりに何かこうひらめいて何かが降りてくる瞬間で何かを作り出す瞬間っていうのは必ず来ると思うんで、やっぱり生活っていうのはそういうことなのかな
と。うん、やっぱりあと大丈夫ですかね、作る作業ものはね、いかに、まあ、学校教育もそうだし、社会におけるその成果主義もそうなんだけど、いかにそれで打ちのめされちゃってる人が多いかってことを最近本当につくづく思うんですよ。で僕なんかずうずうしいことだから、なんかこうやってずうずうしく生きてるんだけど、ね、やっぱりそれが分かってないとメッセージもうまく伝わんないなって。だから、まあ、一番最初だと学校ですよね。学校であんな成績なんてくだらない基準でね、選別されて比較されちゃって、あの過程でいかになんか自信を失っちゃってる人が多いかってことだよね。で逆に今度会社行くとなんかまた昇進とかあるわけでしょ。これでまた自信を失っちゃってる人が多くて、いかにそういうなんか、なんていうかな、ある成果に基づく比較っていうことと、その、なんか楽しく、クリエイティブに生きるってことが、こんなずれちゃってるかってことをすごく感じてて、いかにその打ちのめされた人々に、なんていうかな、メッセージを伝えるかっていう。うん。これしかないなって最近思ってるんですよ。もともとなんかうまくいって、クリエイティブに生きてる人たちはいいんですよ、も
う。
ほっといても。勝手にやるから。やっぱり、自分にはそういう能力がないんだって、システムっていうか、体制によって、思い込まされてしまった人たち。つまり、お前は歯車になってればいいんだって言われて、俺はそれ以上のことはできないんだと思ってる人たちに、いかに、それ以外の楽しみを伝えるかってことだよね。まあ、なんかそれ以外ないなって感じが。
まあ、でも、ディクショナリーは、まあ、そんな大げさなものではないにしても、なんとか一人で生きている人たちをだったら、この16、17年間を紹介してきたという部分があったんですが、まあ、お役に立てている部分もあるでしょうけど、もしこのメディアが存続していくんであれば、自分たちが、これは例えば科学の分野だから、自分たちに関係ないから、まあ、一生触ることもないかなと思っているようなものにこそ、ものすごい今、DJ が、もう何年もかけてやっと見つけた一枚になる可能性がここにはあるみたいなことを、おじさんを通じて伝えられると、
そうですね。
選択肢という言葉はちょっと違うかもしれないけど、なんだろう。いくらでも、今から、輝かしい未来が待っているっていう、自分はどうも今思っているところがあって、音楽を聴くと勇気づけられるけれども、それ以上に茂木さんの本なんか読む方が、なんかもっと深いところからこう湧き上がってくるようなものがあるので、それを自分は調子者なので、気づくとみんなに、おい、こんないい曲があるぞって言うと同じように、なんか伝えたくなるんですよ。
うん、
それ方法があんまりまだ見てないから、自然抜刀してますけれど。
そう、それは多分なんかこう、やっぱりDJのつなぎの問題と同じで、どの曲の後にどの曲をかけるかっていうので、世界が大きく変わるように、もみさんのと一緒に誰に喋っていただくかっていうので、またこういろんな世界が膨らんでいくんだと思います。
うん、ね。なんか、少しかかってます。どうします？どうします？
まあ、あとはちょっとあれですかね、おさらいみたいですけど、茂木さんにもう一度105目の時 の, 対談の話と2回目の取り組み対談の話みたいなもので、なんかもうちょっと茂木さんの言葉で あれはこういうことだったよねみたいな話いいなとはちょっと思ったんですけどね。
いや、渡辺教授さんの話ってのはすごく僕は面白かったですね。うん、やっぱりね、歴史学者ってのはやっぱりすごいなって、ああいう、僕はああいう覚悟のある、ちょっと着物座った学者ってめったに会ったことがなかったから、ああ、いい人だなと思ったのと、やっぱり、 あのさっきのほら子供の話でもそうなんですけど、やっぱり江戸時代に江戸時代の楽しみがあって、うんうん、別に今の方が江戸時代で進んでるとかそういうことは全くなくて、うんうん、ただ見える景色が違うだけなんだなってことをつくづく思ったってことですよね。そう見ると現代の我々だってやっぱり相対的なある景色見てるだけで、次に来る景色ってのは全く予想つかないから、それを楽しみに生きていようと思ったってことですね。あと、そうですね。なんだろうな。あの、身の処し方みたいなことを考えましたね。渡辺さんの姿を見ていて。いろいろ考えることとか思ったりしたことあると思うんだけど、でも、なんだろうな。立派な姿ですね。あの、いや、で僕なんかね、要するに、あ、おいくつでしたっけ ?70 とか。
77とか。
うん。あの時、あれぐらいになった時に、ああいう感じのおじいさんになっていたいなっていう感じしましたね。あんまりなんか、
僕と。
僕と。いかがでしょうか。
やっぱ圧倒されましたね。あの、うん、なんかこう、アウラじゃないですけれども、あの書斎を見せていただいた時に、こう何か、なんだろう、もちろんああいう歴史とか専門書がダーッと並んでる中にミステリーがあったりとか SF があったりとかして、やっぱりなんかこういろんなものを吸収してる人だなっていうのは改めて実感しましたね。
あの時は森さんがどうしても聞き手に回っていたので、何かもっとこんな話もね、別の例えば酒の席だったらあったんだろうなとか思いつつ、なんか悔やまれるような思いでどっかでもう一回ぐらいやりたいなと思いつつ ね終わったので、うん、改めて森さんの話も、ね、ぜひ聞かせてもらえればと思ったのと、あとは2回目がまた
また
変わっちゃいましたそんなことはどうでもいいって言われたらもう話がいや、なんかどんな人間をイメージしてるのかっていうのを、もし彼に描けてるなら、描けてない我々に教えてほしいみたいなのがちょっと私にはあったんだ
けど、ゲノム人っていう、
うん、
まあ柳本さんの場合はキャラの面白さが
そうですね、あの人はもう忘れられない
いやでも一番面白かったのはあのおじいちゃんの桜の木の話でしたけど、どうですかね、あの、いや、あの、ゲノム人の話っていうのは僕は、ある意味ではなんかその、IT っていうか情報がこれだけ溢れる中でどうやって人間が生きていくかっていうことの一つの裏返しで、要するになんか最近ほら、あの、Google とかでもデスクトップ検索っていうのはできてきたじゃないですか。インターネットの検索だけじゃなくて自分のデスクトップの中にそういうどういう情報があるかっていう、ある意味であのゲノムって自分の体の中の情報検索みたいなもんでしょ。自分の体の中にどういう情報があるかっていう、そういう意味で言うとあのそういう情報が全てじゃないんだけど、だからといってそれを無視してはいけられないっていう、これからの状況を考えることはすごく面白いテーマだなと思いましたよね。あのインターネットを使いこなしている人ほどインターネットの情報なんて全てじゃないってことは分かってるんだけど、だけど無視しても生きられないっていうことも分かってるわけですよね。おそらくゲノムの情報なんかもそういうことになっていくんじゃないか。つまりそれによってなんか1984みたいになんか人間が全てコントロールされるってことには絶対にならなくて、ちょうど今のなんか Google で検索した情報みたいな感じになるんじゃないかなっていう位置づけとしては、そうなんかそういう付き合い方をなんか我々これから学んでいくんじゃないかなっていう気がするんですけどね。
やっぱりなんかこうイギリスっていう国と日本っていう国のこの政府の国民に対する信頼度の違いみたいな話もちょっと面白かった。この分かるか分かんないか分かんないけど、とにかくこういう計画があってうちらはこれでいくんだよってことを言って何か進めていくか、日本だとどうしてもなんかこうこれこれこういうことが決まりましただけで進んじゃうところがあるじゃないですか。あなた方に言ってもどうせ分からないと思いますので言いませんっていう感じで、それはその茂木さんのお話にもあったその例えばコメディというものに対してもそれが現れていると、この日本型の日本でコメディと言われるものとそのイギリスで根付いているコメディというものはかなり違うと、
うん、まあ、だから
そういったものに対する理解度からして違うということはそういった
カードイギリスのコメディの話ちょっとまあそうですね。だからあのでもね最近僕思うんですよ、あの、まあ、須田さん と喋るときとイギリスのコメディの話で盛り上がっちゃうなと思うんだけど、でもね、やっぱり今の日本の現状ってやっぱりそれの理由があって、あの渡辺さんじゃないけど歴史的な理由があってあると思うんですよ。で僕例えばだから、あの靖国神社参拝とかも決して僕はなんか賛成でもないし、靖国神社のあのスタイルって僕はね、あの伊勢神宮はすごく好きなんですけど、靖国神社のスタイルって前からあんまりどうかなと思ってるんですよ。ただああいうことに対してものすごくこだわる人が出てくるっていう歴史的な自然性はわかりますね。つまり明治以降なんかいろんなことがあったわけじゃん、日本で。で僕の立場はあの違うけど、彼らとは。でもそういう人たちがいるっていう歴史的な必然性はなんとなくわかりますね。あとあの今の日本のコメディがああいう風な感じになってるっていうのの歴史的な必然性もなんとなくわかる気がします。昔からの夏祭りとかの歌舞音曲とかね、ああいうなんかわっせわっせみたいなノリで、例えばお正月のあの民放の学習大学とかね、ああいうものが出てきてるっていう、そういうなんか歴史的な必然性があることだから、やっぱりだからイギリスの場合だとやっぱりね、科学主義とあの経済効率っていうもののなんかフィロソフィーがすごく強い国で、やっぱだから日本のコメディとイギリスのコメディの違う一言で言えば、まあいかにエコノミーの感覚があるかってことですよ。だから、そこが日本の場合だとイギリスのコメディの水準から言うとなんかダラダラやってちょっと無駄が多いように見えちゃうんだけど、でもそれはもう歴史的な流れだからしょうがないですよね。どっちがどう思ってるよりも、
最近あの広告費用から憲法9条賛成か反対か、
そんなのしたんですか。
そんなのが会見なんかね、どうなんだみたいなインタビューみんなしてるみたいで、なんかそういうきな臭い匂いとか何か感じますか。やっぱ憲法は変えるだろうなとか、
きっと変えるんじゃないかな。
それ変わっちゃいますよ。
それに対して何かあります。
私ですか、僕の立場はあれですか、あのプリンシプル、いや僕はだからもともとイギリスの非成文憲法というもののフィロソフィーがあるんで、あんまり要するにだから逆に条文があるからどうのこうのって言ってもやっぱりプリンシプルの問題だと思うんですよね。つまりどういうプリンシプルかって例えばだからなんていうか、人間としていろいろ歴史の中で積み重ねてきたなんか原理があるじゃないですか、平和だとかね、そういうものから外れたものに対して私はすごい拒絶感と嫌悪感を感じるんですよ。だからあのイギリスってのは条文がないわけですから、あの憲法の。だけどそのプリンシプルは意外と大切にしている国で、あの妙なことはやっぱりやらないっていうことをまあやってきた国なんですよ、あの国は。だから日本の場合どうもそのなんか条文があることあるかないかに関わらず、意外と政治的な言説としては妙なことを言う人が多いっていうかね。あのなんかちょっとなんかちょっとさっき言ったあの東アジア的ルサンチマン親父のこの青筋立てだからそっちの方がよっぽど気になりますね。その憲法の条文どうのこうのってよりも、明らかにその人間が人類が獲得してきた一生懸命獲得してきたプリンシプルから外れたようなことを平気で言う人たちっていうか、まあ、石原慎太郎なんかもそうですけど、ああいう人たちは本当に理解できないですよね。で僕はあの条文があるかどうかってことは僕は実はあんまり大したことじゃないんで、逆に言うと条文があることでそういう人たちに対する意思の抑止力にはなっているとは思いますけど、どっちかというとそのプリンシプルをみんなで確認し合って大切にしていくってことの方が大切なような気がするんですよね。だって中国の問題だってこれから中国とを無視して生きていけるはずないじゃないですか。だから中国に対してね、その威勢のいいこと言ってるおじさんたちはさ、じゃあどう落としまいつける気なんだろうっていう、そこの現実感覚がよくわかんないですよね。僕絶対に無理ですって。何が言いたいのかわかんない、あの威勢のいいおじさんたちって
全然いいことを言いたいだけ
じゃないですか。言いたいのは分かるんだけど、だって現実の問題として全くだって意味ないじゃん、そんなこと言ったって。
威勢のいい自分っていうのを見せたいんだ。
だからイギリスはそこはものすごく現実主義なんですよ。だからあのそこはだからある意味じゃあの狡猾にやってきたわけですね、政治外交で。もその中で少しずつその自分たちが理想とするようなプリンシプルを実現する方向に持っていったわけで、僕はあれでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね、そのああいうやり方で。いやだ北京とか行けば分かりますよ、だって絶対に無理だって、あれあの国を無視して生きていくなんて。
笑ったのがあの あの急に中国が沖ノ鳥島なんか岩だって言い出したじゃないですか。その通りなんですよ。言いますもんね。
いやだからああいう時なんか別に自分の主張することは主張するのはいいんですよ。やっぱりでもその時なんかそのなんていうかね、プラクティ実際的にいかないと、
うん、
僕実際的じゃない政治家ってのは絶対信用しないですね。なんかいかがですか、グランさんはそこら辺。
そうですね。もう僕らの世代はなんか何しろそういった平和憲法を守るっていうことと。ラブ&ピースとかがもう一体化してた時代に精神を送ってるので、何かあれをいじるっていうこと自体がもうありえないものとして一時ありましたよね。ただ何も考えてなかっただけかもしれないんですけど。で、ある時になんか、その日本のことだけを考えてあの憲法を考えるよりも、世界ってことを考えた時にあの憲法のあのファンタジーはなかなか優れてるよっていうような切り口とかに結構コロッと来たりしてましたからね。だからまあ、そのよく日本は特別な民族だとかっていう人がいるけれども、うん、あのそんなふうには思わないけれども、あのそういう憲法がたまたま持っちゃった国っていうのはなんかもっと利用してもいいんじゃないかぐらいには思ってましたけどね。
武器だから日本はだって武器輸出してないんですからね。これは誇るべきことですよね。だってヨーロッパの国とかアメリカなんていかに偉そうなこと言ったって武器輸出しまくってるわけですからね。それを使って途上国とかなんかお互いに戦争し合ってるわけですかね。そういうことをもうちょっと政治的にうまく使えばいいんですけどね、日本の政府はね、
うん、そう思うんです。
そういう意味でもなんか外交努力は足りないですよね、明らかにね。確かに救助を一種の外交の資産として使うっていうような発想はあってもいいはずなんですけどね、
うんう
ん、今だって別に戦争して儲かるとかないもんな。だって昔は確かにあったんでしょ、あのだって隣の国ぶんどったりしてたわけだから、うん、でも今そんなことだってやってもしょうがないっていうかやれないし、
そう
ね、
さあ武力でってのはちょっと考えられない、ね、
だからよっぽど国益になんか沿ったものってやっぱり救助をポジティブに使うっていうことはよっぽど国益に沿ってるかもしれないね、
うん、そう思いますけど ね、
そうか。
さて今年はどんな方たちとこれから話をしていきましょうかね。坂本さんはチャンスあればぜひって、もう本当今回も強く思ってくださったんですけども、ちょっとあの腰を悪くされていたりとかですね、そういういろいろなものが重なっちゃって
残念です。それこそセレンディピティで
何
でも、ええ、何でも。
もげさんの方でこの方と会いたい、お会いしてみたいっていう方はいらっしゃらないですか。
でも逆に自分の、なんていうか、ね、まあ、ちょっと思いついたら言いますけど、でも逆に。
今なんか一種格闘みたいな話になってるじゃないですか。
でも楽しんでくださってるんじゃないから、とんでもない人と、あ、話すんだっていう、ことを期待されてるような気もしてきたな、今日な
の。大丈夫です、全然大丈夫です。もう僕は意外と大丈夫です、そこは。もうアウェー戦は大丈夫です。
そう言っていただけると、もう急に気が楽になって、もうちょっと、いろいろね、もみさんと話さないままここまで来ちゃったしな。
いやいや、アウェー戦で行きましょう、アウェー戦で。
アウェーで、常に。
わかった。じゃあ、とりあえずは、
そうですね。
いいですか。
はい。
ありがとうございます。
なんか今日のお話聞いてて、ちょっとあの、宗教家っていうんじゃなくて宗教をやってらっしゃる宗教を、
それも違うかもしれない、ね、
宗教学者の方とかちょっと面白いんじゃないかなっていう。
あ、宗教学者の方か。
宗教知ってるか知ってる方がいい。
教祖かと思っていい。
教祖とかも面白いかもしれないけど、コントロール
して。いやいや、冗談です冗談です。そうですね、
まあ、ボランティアと宗教が一体化してきてますので、ちょっと気をつけないといけない
ですよね。うん、あ、そうか、
本当に危ない。
あ、どう
も、はい、
ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
そっかそっか。
あの、